おはようございます。先週の、話はそのバイブルのテーマで、あのバイブル聖書の御言葉はどんなに大事なのか、どんなに力があるのかとか、そのような話をしてて、そしてあとは水曜日はじゃあ具体的にあのじゃあ聖書を読むんだったらどうやって読めばいいのかっていうのは水曜日のゼミで、まだ今でもインターネットに入っていると思うんですけれども、あの今日はその続きとして、あの実際にあの一つの新約の手紙を、みんなと、勉強したいなと思っているんです。そしてあの選んだとこはそのピリピっていうあの手紙で、そして今日はその時代背景をちょっと話したいと思います。ピリピの一章、から始めますけれども、まずそうですね、最初の一節だけ、ピリピの一章の、一節だけ、読んでくれますか。
キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。
OK、 ありがとう。ちょっとどうしてこのように書いたのか、そしてあのちょっと時代背景を話したいと思いますので、ちょっとケイコちゃん、この辺に立ってくれますか。そしてそうだね、ジョン、ちょっと手伝って。あの結局どうしてこの手紙が書かれたのかっていうのは、そのローマっていう町にはあのこのパウロとかティモティがいたんですね。そしてギリシャの方では、教会があって、そしてあのピリピという町に、今でもその町があるんですけれども、そこにいる人たちにあのこの手紙を書いたんですね。そしてこれだけもすごい大事なポイントなんですけれども、誰にこれを書いたのかっていうのは、あのその教会のリーダーって書いてないんですね。もう一度、3種類の
キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。
はい、ありがとう。座っても結構です。あの結局この手紙はあの別に特別な資格を持った人たちだけに手紙を書いたわけではなくて、普通のイエス様を信じる人には書いたんですね。それでこれが非常に大事なんです。あのなぜ言うと、聖書っていうのは特別な知恵のある人たちのためではなくて、誰でもあの興味があれば読んで理解できるような本なんですね。それが神様が作った本なんですね。そして私たちの現在の、まあ、日本だけじゃないんですけれども、キリスト教の中ではどうしても先生たちが伝わってしまっているのは、聖書は難しいですよって。そしてね、やっぱりね、あの普通の人はね、ちょっと理解できないから私に任せなさいって、私が全部説明してあげるからっていうようなあの考え方がリーダーの中には非常に多いんですね。普通の人はわからないけれども、私通して説明してあげるっていうあのような考え方が非常に多いんではないかなと思うんですね。そしてこの考え方はキリスト教から来たわけではなく、だって今さっき読んだように、あの誰でもあのそのピリピの人たち全てのイエス様を信じる者のために書かれたのに、けれども私たちの日本の文化の中でそのようなものがあるんですね。あの、なんか先生がいれば先生の秘密を普通の人に全部ばらしてしまうと、今度弟子が あちこち行ってしまうので、ですからある程度先生っていうのは自分の、自分しかわからないようなものを大事に握るんですね。 そしてそのノウハウっていうのは自分だけの宝物みたいなもんで、これがあるから、あなたがついていきなさいというようなものはあるんですけれども、本当は神様そのような形を取った教会を望んでないんですね。普通の人間を聖書を理解してほしいんです。そしてその理解し方っていうのは非常に簡単な勉強し方あるんですけれども、そしてそれは聖書を読むときに、まず読んだときにその時代どういう意味だったのかっていうことを調べる。そして今の時代はすごいゴージャスでブックストアがありますので、クリスチャンブックストアがありますので、その時代背景っていうのは誰でもちょっとしたお金があればそういう説明の本が買えるんです。そして普通に誰でも読むことができるんですね。ですから聖書を勉強するときに、まず第一、その時代どういう意味だったのかっていうことを理解する。そして今度はそれを理解した後に、じゃあこの教え、2000年前にあった教えが現在の時代に持っていったら、今の社会に持っていったらどのように通用するだろうということを考える。そしてその次に、じゃあ個人的にこの教えは私にとってはどういう意味あるのかっていうのを、この簡単な勉強仕方誰でもできます。そして今は私はもういつもやっているような勉強 のパターンを皆様とお話ししたいと思います。そしてそれではピリピの、第一の、1から、14まで読んでください。
ピリピ人の手紙第一章一節から十四節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなたがすべてのために祈ることにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されることところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他すべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。
多分多くの人これ初めて読んだらいろんなわからないものが見えてくると思うんですね。そしてまずこのパウロ誰なのとか、テモテ誰なのとか、ピリピっていうどうしてわざわざそこに手紙を置くんやろとか、そしてなんか上位4節喜びってなんか、ってなんか、喜びのあるようなもうなさそうなんけど、なんでそれを書いてあるんだろうとか、それであとはなんか13節ではなんか軍の中に広がってるっていうか、何が広がってるか、どうして広がってるかとか、そして気をつけないとこれ読んだ時にあ、わからないって、やっぱり 本当に専門の人に聞いてもら教えてもらわないとというパターンでそれで諦める人が多いんですね。けど普通の人はこの手紙の意味が理解すると思うんです。ちょっとぐらい調べたらね。そして例えば私の場合は別に学者でもないんだけれども聖書の中では左の方であれってわからないわからないってピリピリなんで書いたのか、それを読んだ時に左の方でちょこっと書いてメモしてあるのはこの時代背景は人の働きの16節に章に書いてあるのっていうのはメモがちょっと左の方に聖書があるんですね。それを読めばそのこのフィリピっていう町どうしてそこに手紙を書いているのかというその どこでどうやってその教会が建てられたのかということはその説明が出てるんですね。人の働きの16章の12節ですから今ちょっとそこを見ましょう。人の働きの16章12節から40節のとこまでちょっと読んでください。このピリピのどうやってここで教会が作られたのかという説明がここに出てるんですね。
使徒の働き16章12節から40節
けど20でストップしてねごめんちょっと休憩して12から20でちょっとコメントしたいと思いますので、
は
い、
それからピリピに行ったがここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の証人で神を敬うルデアという女が聞いていたが主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み強いてそうさせた。私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきてこの人たちは意図高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの御名によって命じるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちはもう儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるためにため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱し。
ありがとう。そして、これを読んで現在は調べる方法というのは非常に簡単なんですけれどもまず、フィリピって12節に書いてありますので私を勉強するときにフィリピパチンとグーグルに入れてそしてその後にフォトって写真って打ち込む。そうするとボーンとそこにある川が出てきてあ幅がだいたい3メーターぐらいの川であ水が現在でも綺麗だなっていうことが誰でも調べることができるんですね。そしてそれだけではなくてちょっとだけインターネット調べればその時代背景が出てくるんですね。そしてそのリディアっていうのは出てるんですけれども紫の生地を売る日本でもそういうのがあるんですけれどもその記事を売るようなことが書いてあってですから簡単にリディア打ち込んでパープルっていう色を入れたらスボーンと出てきて現在もそういうものがそういう商売が2000年前でそこでやってたっていう発見がボンボンボンボンって出てきてそれを調べることができるんですね。でそこで説明してあるのはリディアってどうしてわざわざそこに行ってその川のとこに礼拝してたっていうとユダヤのルールとしては 礼拝の場所を作るには10人の男性がいるって、そして10人のユダヤの男性がいれば一つの礼拝する場所を始める権利があるっていうものがあって、けれども10人がいなかったら近くの川行って祈りなさいっていうような習慣があったんですね。ですからこの意味はもうイエス様を信じている人はその町にはほとんどいなかった、ユダヤ人もいなかったって、10人がいなかったけれども、このリディアっていう女性はユダヤ教の人ではなくて、ただ聖書の神様は本物だろうなっていうような人だったんですね。そしてそこでは、福音を説明してもらって、そして今度は説明してもらった後にちょっと霊感の、奴隷の女性が出てくるんですね。そしてこの霊感の女性っていうのは叫び出してるんですね。予言を出してるんですね。けれども不思議な予言で、ちょっともう一回その予言の部分、その女性が何を叫んでたのか、17節読んでください。
彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。
あれ、別に悪いこと言ってないよな、ね、ちょっともう一回読んで。別にキリストがどうのこうのとか、ね、言ってないですね。
彼女たちはパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。
悪いこと言ってないんです。そしてこれで分かるのは、悪魔っていうのは現在この技使ってるんですけれども、2000年前でもこの技を使ってて、そしてそれは福音伝えるけれども、めっちゃ暗い伝え方によって人が救われなくなるっていうような悪魔の作戦。ですから多分この霊感はすごい変な声でうわーなって、そして福音を正しいこと言ってるんだけれども、そのオーラ、その伝え方があんまりにもしんどいから、キリスト教はいらんわというようなものを人に伝えてしまうって、現在でも日本でありますね。ね、待ち回って、そしてあなたの罪は深いって、主イエスキリストを信じれば、信じる者は永遠の命で、信じない者は滅びるっていう、同じ霊が働いてるよ今でも。そして言ってることは正しいんだけれども、出してる心は全然違うんです。悪魔が賢くそれを気づいたんです。ですから一つのやっつけ方っていうのはキリスト教を汚す方法なんだけれども、もう一つは正しいこと言いながら変なオーラで変な言い方でやると、それが人が救われないような予防になるっていうのは、ああこういうのは日本でもあるんだなって。そして結構これがあるから日本のキリスト教に対するしんどいものが、あ、っていうような。ですから今でももうこの間も聞かれたんですけれども、何の仕事やってるんですかって、いや牧師なんです。三宮なお正月の時に生田神社の前でなんかやってたようなキリスト教なんですかって聞かれました。はい。ですからこのような福音を止めるような悪魔の作戦、現在でも通用しているんですね。ですから先の勉強し方に戻ります。あの時代どういう意味だったのか、今の社会の時に持っていくとどういう意味になるのかっていう、そういう単純な考え方でいろんなことが学ぶことができると思います。そして今度は、パオロがとシラスが結局追い出したわけだから大変なことになってしまって、ものすごい攻撃を受けたんですね。そして22節からその攻撃の話をちょっと読んでくれますか。22から3、40まで読んでくれますか。
群衆も2人に反対して立ったので、 長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウルは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます、と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後すぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってください、と言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。
僕はもともと生まれた時から性格が与えられて、その性格は基本的にいつも何を見てもなんでやねんっていう性格なんです。なんでなんでっていう。ですから、誕生日でもプレゼントをもらった時にブーブーもらったら、そのブーブーを見て、この車なんで動くんやろとか、こうヨンヨンヨンヨンヨンって行くんだなと思って、なんでやねんってバラしてしまうんですね。そしてそれを見て、なんでやねんっていつもそういう性格を持ってるんですね。そしてそれが現在でも続いてるんです、なんでやねんって。ですからここにちょっといろいろ引っかかるものがあるんですけど、一つはこのパオロっていうのはイエス・キリストの皆によってその女性の霊感から霊を追い出した。ですから結局神様とつながっているという一つの証拠じゃないかなと思ってしまう。だからそこまでの力あるんだったら、やっぱり神様とつながっているんだなって。そして、あ、神様とつながってるけどちょっと待てって、つながってるのに今度は逮捕され、それだけじゃなくてボコボコにされているって。そして、あ、ちょっと待てって、なんでやねんって、神様とつながってるのに、真面目にやってるのに、神様の働きがやってるのにボコボコにされている、なんでやねんって。僕が学んできたのは、ちっちゃい時から お正月になると、神社とかそういうの回ってきて、私の理解では神様っていうのを慰めて、お願いってボーンってやったら結局自分が祝福されるって、ハッピーになれるって。ちゃんとね、大学に入りたかったらドカンって入れて、 そしてパンパンして、そうすればあの宗教っていうのはやっぱり神様がもう納得できるようなことしてたら自分がいいものばっかりもらうんだって私思ってたんけど、ちょっとこれ違うねって、この人たちが真面目にやってるのに、神様の仕事やってるのに、けれどもハッピーになってないんだよなって。このハッピーっていうのはなってなくて、え、神様とつながってるのに牢屋に入れられてボコボコにされて、そして今度は不思議なことするんですよ、真夜中。そしていろいろ調べたら、まずその時代の鞭打ちっていうのはどういうものなのかっていうのを調べたら、この場合はこの単語も調べたら、これ棒でやられたんですね。そしてそれは鞭よりひどくて、鞭っていうのは結構やられたら浅いような傷なんだけれども、棒でやられるともう内臓とか肝臓とかそういうとこまで割れるような、だからね、めちゃくちゃ痛かったと思うんですよ。この場合はめちゃくちゃ痛くて、そしてめちゃくちゃ痛いのなのに真夜中何をやってるっていうと、今日歌ったように賛美してる、あれって何ですかこれはと、あんだけやられてるのにそれでも歌える、それでも神様に向けて賛美ができるって。それで今度賛美した後に地震が起きてしまって、そして今度は脱走ができるようになって、これはちょっと僕の知ってる宗教の考え方と全然違うようなものが働いてるなって。僕考えてたのは、真面目に献金して、真面目に礼拝出れば、真面目にこれを全部やれば神様納得したら自分はハッピーハッピーばっかりで、けれどもここではね逆になってるんですね。けれどもボコボコにされても、ひどい目に遭わされても賛美ができる、すごいなと思って、これはちょっと別種類の人間だなと思ってしまって、そしてそれがその牢屋の見張りも気づいて、ですからもう地震が起きた後に、私がどうやって救われますかっていう話が出てきて、ですから結果としてこの固いローマ帝国の軍の訓練を受けた硬いような人がイエス様を信じるようになったんですね。だからこれが見てしまうと、じゃあひょっとしたら本当に私たちの親戚とか友達の中で本当に硬い人で絶対信じないっていうような人がいるんだったら、強烈な変化か事件かなんかそういうのがないと変わらないっていう可能性があるんですね。ですから大変な事件になった時に、それが神様からもう離れている証拠ではなくて、神様何かやってるっていうものが学べるなっていうことが、この手紙読みながら思ってしまうんですね。で結局何があったっていうと、その後は、牢屋の担当の人が救われて、その家族も救われて、そしてその後にその町のリーダーたちがもうこれでいいから、もうあっち行け、もう帰れって行けって言った時に、今度ねパウロが怒り出してるんですね。よく言うよって、ここまでボコボコにしてって、そして私がローマの、国籍が持ってるのよっていうことを言い出して、これ面白いなと思って調べて、そしてそのインターネットで Google のフォトっていうのを打ち込んだら、現在でもこの2000年前の町の、潰れてるんだけれども、その残りが今でもあるんですね。そして観光客がたくさんそれを見に行ってるんですけれども、そこに書いてあるのは、この町は特別で、ローマっていう町はその町の、見本だったんです。 ローマみたいになりたいなって、そして人口がたった2000人ぐらいしかいなかったみたいなんですけれども、そういう夢を持ってて、ですからその町は特別でミニローマになってたんですね。そして建物もローマの建物の小型の建物を真似したりしてて、そしてこの人たちがものすごく私たちがローマ人なんだっていうプライドを持ってたんです。すごい誇りを持ってたんです。そしてそれがその町の自慢で、そしてローマ帝国の一番大切な町が道が高速道路がその町のど真ん中通っていったわけなの。すごいプライドを持ってて、ですから今度はパオロがいきなり私がローマの国籍を持ってると多分ずっこけたと思う。その時にあーってへーってやばいって、そしてこれが今度ローマの方にバレてしまうと今度は攻撃が来るという恐れが入ったんですね。ですからパオロがそれが賢く使って、そして今度は40節読んでください。
牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから出て行った。
これがすごい大事なんですね。何がやったというと、まずその町のリーダーたちに恐れを与えた。私が国籍持ってるのよ、あなたと同じようにって、訴えたら大変なことになるよって。そしてリディアっていう人、あなたの町のリディアっていう人は私たちの仲間だから触るなよって、変なことするなよって。私がこの町から離れていくんだけれども、この方は大事な私の友達だから、なんかこの後に私が出て行った後にこの女性に何かしたら大変なことになるぞって、ローマバラすよっていうようなものがあって、ですから現在の発見で7個の教会がその小さな町にあるんですね。守られたんですね。ですからこの迫害、この攻撃っていうのは、神様から離れている証拠ではなくて神様の計画の中にあったんです。全部あったんですね。絶対この教会が潰れないように守りだったんですね。そのようなことが現在のインターネットとかブックストアで行けばその時代背景の説明の本とか、そういうので誰でも普通の人が読んで調べることができるんですね。そしてこの時代背景もっと深く調べたいなと思ったら、現在は読む時間がありません。何時間かかかりますけれども、人の働きの17から28節までパオロの、旅の話が出てくるんですけれども、このピリピがリディアが救われて教会ができた時からこの、手紙をピリピっていう手紙を送った時間っていうのはだいたいその 5年か6年っていうような可能性があるんですね。そしてその 5、6 年に何が起きたっていうと、パオロがその後に、もうボコボコにされて多分歩くのもしんどかったんだけれども、結局いろいろ回っていってとうとうジェルサレムという町に行ってしまったんですね。そしてジェルサレムではいろんな迫害が受けるよという予言の注意があったんだけれども、とにかくそれ彼がそれを気にしないでそこに行ってしまったんですね。そしてそこ行って、そこの礼拝のユダヤ教の一番大切な礼拝の場所で大変な、暴動が始まって、そしてみんなパオロの噂を聞いてて、なんかユダヤ人じゃなくてなんか変な信仰宗教、キリストに基づいたような宗教に入ったような、そういう噂があったので、そこに礼拝しに行った時になんか誤解が発生して大変な混乱に入ったんですね。そしてまた彼がやられて、また大変なことになってしまって、そして今度はいろんな裁判があって、そしてなかなか彼が何も悪いことしてないわけだから、もうこの裁判から次の裁判に行って、そしてとうとう彼が殺されそうになったから、ローマの、国籍をまた使って、そしてもう こんな裁判じゃなくてローマまで行ってシーザーの前に あの裁判してもらうというの、彼それを言う権利があったのでそれを言ったんですね。ですから彼がそれを言ってしまって、今度は、船に乗って、そのこういうチェーンのまま船に乗って、そして今度は船に乗ったらもう大変なことになってしまって、嵐が来てしまって、今度は船が潰れてしまって、そして潰れた後にもう泳ぐことになってしまって、とうとうクリートという島に着いて、そしてそこでもう寒くて寒くて、そしてこれは60歳のおっちゃんです。しんどい。僕51だけどね、ちょっと想像つかない。そこまで僕はいろんなサプラメント飲みながら頑張ってるのに、あの時代はもうサプラメントもユンケルも何にもなくてね、もうだからそこら辺のパンとかそこら辺の魚だけを食べて、そしてよくあんなことできるなと思って、けどとにかく海まで行って、そして今度寒くてしょうがないからもうキャンプファイアしようっていう話になって、そしてそこでキャンプファイアやってる時に、いろんな木を拾ってる時に、今度ね蛇に噛まれんのよ、毒蛇に。そして毒蛇に噛まれちゃって、それで彼がイエスキリストの皆によってパンって投げ捨てて、そして毒蛇なので、そして調べ、インターネットでまた調べることができるけど、あの蛇はね強烈な毒を持ってて、普通の人間は何分以内にね倒れて死んでることが多いんですね。けれども彼はねまた元気そうにね、ハレルヤ感謝しますって60歳のおっちゃんでもう、まあまあ、そしてもうああって、ここに来て来て、ほんで人を手伝ってあげたり、そしてとうとうまたそこで待たされて、とうとう船からローマに行って、そしてローマにまたね忘れてしまって、その時代の、シーザーはニーローっていうもう気違いだったんですね。そしてそのニーローという気違いがもう酔っ払ったりいろんなしょうもないことをやってたので、調子いい日と調子悪い日が、調子悪い日が多かったんですね。ですからその裁判になるには何年かの待ちですから、今度は牢屋にまた入れられて、でそしてもうな、もうずっと抹殺されて、そして今度フィリピンの人たちから献金来た。そしてそのローマ帝国のルールによって、お金があればそれをその裁判にそれを出せばね、その牢屋でいるんではなくて、自分の家に戻って、そしてローマの軍人を雇って、そのローマ軍人とチェーンをつけて、そしてそこで、そういう状態で牢屋生活ができるという、お金があれば。お金のない人は牢屋そのままドロドロのままでやらないといけないんだけれども、お金があれば自分 の, へあの建物をレンタルしてそこに住んで、ですからこの人たちのおかげでそういう場所で住むことができたんですね。そして今度は、面白いなと思うんですけれども、これが分かってくると、今度はピリピの手紙がだんだん見えてくるんですね。また戻りましょう。ピリピの第一章、12節。
さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。
13も、
私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、
14も、
また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました、
うん、その時代の軍人も調べたんですね。ローマ帝国の面白いことを発見した。結局その部屋を家を借りて、そしてそこでチェーンで軍人とつながってしまって、ハーゲンダッツの前、三宮で伝道してみたら、 分かると思うんですけれどもね、すいませんってイエスキリストの話聞いてくれませんかって、それをやってみたらね、ほとんどの人逃げていくんですね。とか、いやちょっと仕事か用事がありました、いやこのティッシュが、いやいいですとか、もうバーって逃げていくのは多いんですけれども、パウロの場合はね、逃げられない相手がいんのよ。ね、この人って。そして調べたんだけれども、一人だけの軍人ではなくてね、それがその軍人の収入になってて、アルバイトみたいな形になってて、ローテーションしてたんです。ですから一人だけの軍人ではなくて、もう入ってきてそれが8時間の伝道の機会になったのか、とにかくパウロが握られない相手がいるんですよ。だからまるで三宮で誰か来た時にカチンとつけて、ちょっとこれから8時間話しましょうっていうものがなってしまって、そして結局握られない状態やから、そのイエス様が何で死んだんかとか全部たっぷりその軍人に教えてあげて、そして今度は時代背景で分かったのはね、ローマ帝国の軍人というのは引退した時に定年退職金があったんですね。そしてその時代はお金をあげるよりも土地をあげてたんです。そしてローマ帝国はすごい幅広くいろんな国を支配してたので、その軍人がとうとう引退した時に定年退職金として、あなたの定年退職金としてこの国のこの町の横にある何平米があなたのものになりますっていうことになって、ですから結局何が起きたというと、この、13節のどうして広がってるって言うとね、結局みんなだんだんパウロから逃げられない状態、そしてそこまでたっぷり福音聞いているので信じ出したんですね。そして信じ出して、今度は軍の仲間に行ったら教えてあげて、それがだんだん広がって、じゃあ私はもう今度私も行ってみようと思って、他の人もなって、そしてだんだんローマ帝国の軍人たちが信じるようになったんですね。今度信じるようになった時に、今度は定年退職した時に ある意味宣教師としていろんな国に行ってしまったわけなんです。そしてその国に行った時には普通の社会人の立場と違ってて、結局元軍人ですのでみんなすごい尊敬してるわけなの。この人と関係が悪くなったら大変なことになるから、すごい影響力のあるような存在なんですね。それがもうローマ帝国に広がって、ですからキリスト教っていうのはたった12人で弟子で始まったのに、300何年経ってからローマ帝国の一番大きな信仰になったんですね。ですからね、このすべての攻撃、牢屋に入れられたこと、鞭でやられたこと、全部神様がプランニングしてたわけなんですよ。全部プランニングしてたわけなんです。そしてパウロが具体的までは折り返してなかったんだけれども、彼の性格っていうのは攻撃とか試練とかそういうのがあった時に自動的に宗教的な考え方で、ああちょっと神社で献金が足りなかったじゃなくて、神様がこれをなんかやってるぞって、この軍人、逃げられない、あと10時間頑張ってなって、イエスキリストがってこと聞いたことありますか。全部彼がね、考え方が普通の私たちと違ってて、攻撃っていうのはその裏に神様の導きがあったんです。ですからこのピリピの一章の6節の意味がわかる。これでフィリピの一章の6節、
あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
ですからパウロっていうのはなんか浅いなんかちょっとかっこいい宗教っぽいようなことを言おうと思ってこれ書いたわけじゃないんですよ。 もう一回読んで。
あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
彼がこれを理解してたんです。たっぷりどんなことあって もう神様がちゃんと神様の導きがこの中にあるんだっていう安心があったの。その安心があったから夜中ボコボコにされて痛くてしょうがないのに歌えるの。ちゃんとこれも絶対何かあるから、何か意味がある、だから焦ることがないって。神様面白いな、どうやってこのもうちょっと痛いけどね、どうやってこれ使うんやろうっていうことがもうずっとそういう考え方がずっと持ってたんですね。そして普通の人間の考え方と全然違うんですね。そういう天とつながっているような意味が何なのかっていうんではなくてね、横のことばっかり見てるんですね。もうこれが起きたからなーってもういやいやとか、なんかそういうのをね、目で見える世界だけで何もかも計算してしまうっていうのは普通の人間なんですね。なんでこんなこと起きるのやろうって、だってわしはこれやったしこれもしたしとか、けれどもね、全然違うような見方があるんです。ですから皆様の悩みっていうのはイエス様を主として信じてるんだったら全然違う理由もあると思うんですよ。全然違う理由があるんです。ですからいつまでももうブツブツブツブツじゃなくて、神様この試練、この大変な問題としてあなたが何をしようとしているのか教えてくださいというような心が非常に 大事なんですね。そうすればだんだんだんだん試練にあった時に、大変な問題にあった時に、なんか神様が見捨てたんだ私よとか、そういうのではなくて、絶対神様なんかプランニングしてるわ、これ通してなんかだから私が本当に敏感に協力的な心で生きないとあかんなって、なぜかってなんかすごいことこれ通して生まれてくるんじゃないかなって、そのような心を持ってしまうと不思議なものが私たちの心の中に入ってくる。それは英語で言いますと joy。 そして日本の辞書で調べたらその joy の意味とハッピーの意味が区別してないんですけれども、ハッピーと joy が全然違うんです。基本的に全然違うんです。ハッピーハッピーっていうのは古い英語の言葉で、その土台はハップ、その元っていうのはハップっていうんですけど、ハップっていうのは運ですから、運がいいから気持ちいいっていう意味なの。環境がいいからですから、ハッピーバースデーっていうのは、自分の日だから調子いいんだって、おいしいケーキがあるから気持ちいいんだ、みんなワイワイパチパチしてくれてるから気持ちいいんだ、それがハッピーですからハッピーバースデーなんですね。けれども次の日はまた違うんだよね。それはハッピーじゃなくてまた普通の日になってしまうんですね。ですから結構多くの人が誕生日の日思う通りにいかなかったら次の日は落ち込んでいく。なんでやねん、あの人から何ももらってないしとかね、ねそんなね、お父さんがこう言って何て言うも言わない、もう多分忘れてるやろうなと。なぜ言うとそのハッピーに基づいた生き方なんですね。けれども別種類の喜びっていうものがあるんですね。それはジョイ、そしてジョイっていうのは全然その土台が違ってて、環境が良くても悪くてもそれは関係なく、自分の心の中で安心を持ってる。なぜ言うとどんなことがあっても天のパパが見捨てない、どんなことがあっても絶対プランがある、どんなことがあっても神様ちゃんと見てくれてるから結果としていいものが生まれてくるって、そのようなあったかい安心、それがジョイなの。そういうようなものなの。そしてジョイっていうのはイエス様主として受け入れるんだったら、自分の中にそれがある、どんなことあってもっていうような大丈夫なんだって、そのようなもんなんですね。 ですからイエス様を信じると自分の悩みが全部消えていくわけではなくて、その上位っていうものがつながるんですね。富士山の下に恐ろしい森があるんです。その森で多くの人が自殺していきます。暗い森なんですね。そして私がこの間ちょっと夢を見たんですけれども、その夢の中で子供がその森の中に泣いているって、一人ぼっちでって、そしてまたそのそれが変わってまた別なイメージが入ってきて、同じ森で子供がまた泣いてるけど、その子供がイエス・キリストからおんぶもらいながら泣いてる。一人ぼっちの森の中で叫んでる泣き方、そしてイエス・キリストのおんぶの両方泣いてるんですよ。けどね、気持ち的に全然違うよ、ね、一人ぼっちで森の中で泣くっていうのは何とも言えないような虚しいような苦しいようなものでしょうね。それはけど私たちがイエス・キリストを信じるとね、そういう泣き方じゃないんです。森に案内されても、その中にいろいろあっても、私たちが一人ぼっちじゃないの。イエス・キリストがちゃんといてくれている、ちゃんと見てくれている。でいいからわーわーって泣いてても違うのよ、うん、そしてですからね、不思議にね、何人かの人が言ってるんですけれども、ロブ2008年大変やったなって、まあ、それでないようにそれがもう最悪やったなとか。そして不思議に2008年はある意味僕の一番大変な一年だったけれども、不思議に今までなかったような喜びを経験した。もう信じられない。ですから前はいろいろハッピーがあったんですけれども、なんかね、今はね、深いとこから喜びっていうものが湧いてくるの。ですから僕の人生の中で、変だけど一番大変だったのに一番よかった2008年っていうものが経験してるんです。そして今からこの、世界がどんどん変わっていきます。不景気になってるんですけれども、もうあんまりにもすごすぎて、どんどんどんどん経済的に世界が枯れていってるわけなんです。ですから私たちが絶対惑わされてはいけません。ハッピーのに走っていくんではなくて、それより深いものが私たちがある。でそれはイエス様とつながって喜びって、深い喜び、どんなことあっても神様これをうまく使う、絶対いいものが生まれてくるって。そして私が見えてなくてもそれを信じて感謝する、それを信じて賛美する、それがこの2009年、非常に大切になっていくと思います。ですからこれからの2009年、いろんなことが あると思います。いろんな問題が出てくると思いますけれども、そこでブツブツ言うんではなくて、神様に訴えてやる、なんでやれんって、じゃなくて、神様これどのように使いたいんですかって、ね、パオロがそれを持ってたんですね。パオロがこの、もう一度読んで終わりたいと思うんですけれども、このピリピの第一手紙の13、14、
私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。
そして12節最後で終わりたいと思います。
さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います、
うん、ですから 大事な質問っていうのは、なんでやねんっていうんではなくて、神様あなたがこの問題、この環境をどのように見てるんですかって、協力できますように感謝しますって、そのような心が今年が非常に大事だと思います。じゃあ今祈ります。天の父様、よく私たちが、どこでもあるような宗教の考え方が入ってきて、ここまでしたのに、献金したのに、これをやったのに、なんでやねんって、もうハッピーにさせてくれやさいというような、あのわがままがよく出したりするんです。許してください。で、本当に私たちがこの2009年成長して、そしてパウロみたいに問題が入った時に、ただこれが消えてほしいとかそういうのではなくて、本当にあなたのやろうとしていることを気づいて、そして協力すること、そしてそれだけではなくて、あなたの喜び、問題の中であなたの喜び、ジョイを経験することができますように、導きと私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。